Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。今日のこのエピソード、今、インタビューを終えてその直後にこのイントロダクションを私一人で収録しているんですが、胸がいっぱいでですね、思いっきり泣いた後のこう胸元のちょっとこう程よい疲労感を感じるような感覚って皆さん思い出せますかね。なんかそういうね感覚が私の体にあります。号泣したわけではないですが、まあ、涙は少しね ところどころ出たインタビューだったんですけれども、そのインタビューにお越しいただいたのはもう何年のお付き合いかな、結構長いお付き合いなんですけれども、オンライン CA アカデミー学院長、そして現在はがんと共に生きるサポートグループありがとうの花束の代表を務めていらっしゃるリコーヤ彩乃さんなんですね。リコーヤ彩乃さんとすでにつながっているとか、彩乃さんのことをすでにご存知という方もたくさんいらっしゃると思います。彩乃さんは2016年に日本で初めて30代40代のママで客室乗務員を目指す方たちをサポートするオンラインスクールを設立されて、そこからずっとねそういう CA さんを目指す方のサポートをされていらっしゃるんですが、2年前、2022年の3月、40歳の時に乳がんを宣告され、その翌月4月に、里山移住をされて、その翌月の5月には右胸を全摘されたということなんですよね。で、その彼女が、がんを宣告されてからのジャーニーの中で、すごくね、私実際に彩乃さんに日本に帰った時にお会いしたことがあって、エピソードの中でもお話ししているんですが、家族、お互いの家族全員でこう家族でデートをしたことがあったんですけれども、本当にご夫婦仲が良くて素敵なご夫婦なんですけれども、そんなお二人もやっぱりこうコミュニケーションがすれ違って、すごくね離婚を考えるほどすれ違いをしてしまったり、ぶつかり合ったりとかしたっていうことをねお話しくださっていたんですけれども、皆さんね、そのがんっていう病気を考えた時にどんなイメージが湧いてくるでしょうか。もしかしたらね、今このエピソードを聞いてくださっている方の中で闘病中っていう方がいらっしゃったりとか、もしかしたら検査の結果を待っていてその疑いがあったりとか、ハイリスクっていう診断をされているっていう方もねいらっしゃるかもしれないんですよね。ですので、特にその、当事者というふうになる方にとってはものすごく勇気づけられると同時に、そのギュッとこう自分の中で抱えていらっしゃるお気持ちをリリースしたりとか癒すことができる彩乃さんご自身の体験談ですよね、とか彩乃さんの言葉っていうのがスーッと心の中に入ってくる、とっても優しいエピソードに仕上がったのではないかなと思っております。私自身も昨年大切な弟をがんで亡くしたという、そのがんと闘病している家族ですよねっていう経験をしたことによって本当にいろいろ思うことがあったんですね。で、まずは私自身もどんなふうに弟をサポートすればいいのか、 どういう声掛けをすればいいのかが全く分からなかったりとか、あとは私ですよね、そのサポートしている家族のこの私の気持ちを誰にどんな風に打ち明けたり相談すればいいのかっていうことも本当に分からなかったんですよね。なので、当事者の方はもちろんなんですけれども、闘病している当事者の方をサポートする人たちにとっても、もっともっとこう優しく寄り添えるような世界がどんどん広がっていったらいいなっていうふうに思っていて、この綾乃さんが今現在設立を準備されているありがとうの花束という支援団体がそういう場所になっていくと確信しております。ですので、ぜひ皆様も綾乃さんとつながっていただいて、これからの綾乃さんのご活動をたくさんね、応援して広めていただけたらなと思っております。それではどうぞ、リコーや綾乃さんとのお話、お楽しみください。
はい、それでは本日のビバラビーダのスペシャルゲストは、オンライン CA アカデミー学院長のリコーヤ綾乃さんです。綾乃さん、ようこそ。ビエンベニーダ。よ
ありがとうございます。よろしくお願いいたしま
ろし
す。
くお願いいたします。綾乃さんのことはもう、すでにご存知という方の方がきっと多いと思うんですけれども、初めましての方のために、まずは綾乃さんから自己紹介をよろしくお願いします。
はじめまして、皆さんよろしくお願いいたします。リコウヤ・アヤノと申します。私は30代初の、ごめんなさい、日本初の30代、40代ママ専門の客室乗務員転職支援のスクールをオンラインでやっています。なので、オンライン支援アカデミーの学院長という肩書きなんですけど、こんな堅苦しい肩書きは置いといて、今は私自身が2年前にがんになったので、その経験から、闘病中に本音を伝える難しさを体験したりとか、あとはがんがあってもなくても自分らしくやりたいことを諦めないで叶えていくっていうサポートをする支援団体の立ち上げの準備室を今やっています。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。なんかね、今ちょっとこれを収録する前に、綾乃さんとお話をしていて、実は5年ぶりぐらいですよね、岡山を見て話をするのがね。
そうなんです。ね、嬉しい。
ね、私もすごく嬉しくて、前回は綾乃さんと東京で家族全員集合でお目にかかって楽しい時間をご一緒したんですけれども、ね、そうなんですよね、2年前にがんが見つかって、右胸の全摘手術をされた。っていうことなんですけど、まず、ちょうどこの前、お友達とお話をしていたときに、スペインは40歳以降はマンモグラフィーが、義務付けられているというか、婦人科検診に行くと、1年に1回は、マンモグラフィーをしましょうっていうふうに先生に言われるんですね。なんですけれども、この前お友達とお話をしていたら、なんか痛そうだから嫌だ、私受けてないっていう、方がいて、ダメよ、ちゃんと受けてって私 言ったんですよね。痛いし、嫌だけど一瞬だから。で、そんなね、痛い痛いって言っても、その方もご出産経験のある方だったので、子供産んだことがある人はあんな痛みは痛みに入らないから大丈夫 なんて言っていたんですけれども、綾乃さんの場合はそのがんが見つかった、どういうふうにしてまず2年前にがんが発見されたんでしょうか？
日本もやっぱり同じで、40歳になったら自営業の方はね、行政からお手紙が届いてマンモグラフィーも検診も受けましょうっていうような案内があるんですね。で、私は母が54歳の時に乳がんになっていて、部分摘出っていうのをしていたので、ついに私も来たので行きましょう、何もないだろうっていう気軽な気持ちで、家の近くの、ブレストケアセンター、骨乳がんとか乳腺科っていうところに特化したところに行って、で、要検査ってなったので、お手紙がね、来てね、検査結果を見たら要検査になってたので、あら大変と思って、じゃあ、なんともないだろうけど、行ってみましょうと思って行って、そこで始めて、乳がんの疑いがあるから検査しましょうって言われて、確定したって感じです。
ありがとうございます。私ね、多分今日のインタビューは泣くかもしれないので、皆さんにまず予告しておきたいと思うんですけど、なんかね、ここがギューってなるんですけどね、今こんな風に綾乃さん2年経って、そのご自身のプロセスって言ったらいいのかな、ジャーニーを自分の中で消化されてきて、本当にいろいろな思いがあったと思うんですね。なんかその最初の「だ大丈夫でしょう、でもお知らせ来たから検査受けてみよう」って思ってから、その結果がこう精密検査が必要ですっていうお手紙が来た時ですよね。すごくびっくりしたと思うんですよね。そしてそれから乳がんがありますっていう風な診断がされた時、まずその診断を聞いて、綾乃さんが一番最初に感じたこととか思ったことって覚えてらっしゃいますか？
一番最初に、まあ、一人で聞きに行ったんですよね、最初は。で、がんって言われちゃったから、じゃあ旦那さんにはそのがんって言われたことを明るく伝えようみたいな感じで、どういうふうに言ったら明るい文面になるかなっていうのを LINE にね、どうやって言ったら明るい文面になるかなっていうのを考えていたので、まあ自分自身はその母のこともあったし、がんになってすごいショックみたいなのはなかったんですよね。で、これまた後々そのがんですって言われた後に、その後にもう一回 MRI とか CT スキャンとか撮って、じゃがんの大きさがどのぐらいで、どのぐらいのグレード、まあ、いわゆるステージとかどうなのかっていうのをこう確認しましょうって言われたので、最初はね、一人で行って。で、その時に、家族を心配させたらいけないっていうのがあったので、自分の気持ちがなんかこう沈んだとかショックっていうのは全くなかったんですよ。で、旦那さんに LINE でね、ガンガンガガンガンガンガンガンガンでしたって送ったら、は、意味わかんないから帰ってきてから話そうって言われて っていう感じだったんですよ。まあ、その1回目はね。で、その時先生から、まあ、このぐらいだから部分摘出で多分済むと思うけど、まあ、検査しましょうって言われて、で2週間後に、まあ、いろいろ検査して2週間後に、まあ、今度は旦那さんと一緒にね聞きに行った時に、全摘ですって言われたんですよ。なんかその時の方が実はショックで、残ってると思ってたものが全然なくなっちゃうんだって思って、ですごく動揺したんですけど、これも私の悪い癖なんですけど、先生を困らせてはいけないと思って、あ、そうなんですね、わかりましたって明るく言って帰ってくるっていうして、そこでね、先生にね、なんかまあショックですとか、なんかこう悲しい気持ちを出せたらよかったのに出さなかったから、帰り道に旦那さんに、こう全摘って言われたんだけど、どう思ったって聞いたら、いや、どうって言われてもそうなんだなって思ったって、普通の答えを帰ってきたのに、私はなんか自分の気持ちに寄り添われてない気がして、なんかもう怒り心頭で、
わかります。
本当分かってくれないわみたいな感じになって、もう泣きそうになっちゃって、帰り、なんでこの人私のこと分かってくれないんだろうって思って、勝手に自分のそのね、不安な心を病室で出せなかったのを彼に向かって八つ当たりで出してただけなんだけど、もう分かってもらえないわと思って、もうあなたとは一緒に帰りたくないから先帰ってとかって言って、私ちょっとお茶してくるからみたいな感じで。そうっていう感じの感情の変化だったんですよね。で、この後々その感情を出さなかったのが、もうそのね、離婚の危機につながるほどの トラブルになるんですけど、なんか多分私だけじゃないと思うんですけど、日本の女性ってやっぱり頑張り屋さんが多いし、目の前にいる人困らせちゃいけないとかって思いがちだから、自分の本音が素直出せない、がんになっても。みたいなところが多分あるんだろうなって思うんですよね。
迷惑かけちゃいけないっていうのですよね。
そういう人も結構実は多いんじゃないかなって私は感じてます。
そう思います、すごく。やっぱりその、例えば感情的になったりとか、怒りをこう
大噴火させたり思いっきりこう泣いたりとかっていうのももう大人なんだからとか、
うん、
ねえ綾乃さんだったらいや私お母さんなんだから子どもたちが悲しまないように私が明るくしてなきゃいけないとか、ね、あのパートナーに対してもやっぱりパートナーが心配するだろうから私はもう犬のおまわりさんでねガンガンガガンで行こうとかっていや
すごい今思えば本当ひねくれた
ひねくれてないですけどね今振り返ると、
うん、
いいんだよっていうねそのまますごいショックだったとか、うん、なんで私なのって思ってるとかねそういう本当その時に抱えていた気持ちを出していいんだよって今から振り返るとね2年前のご自分にきっとね言ってあげたいなって思われるんじゃないかなって、うん、お話をね聞いて思います、うん、でねその先ほどちらっと出てきたその離婚の危機に陥るくらいパートナーの関係もこうやっぱりすごくこうグラグラっとしてしまったっていうことなんですけど、
はい、
うんそのがんが見つかって胸を手術しなくてはいけないっていうことになって、
はい、
どういうことがそのパートナーとの関係だったりあとはまあお子様との関係ですよねご家族との関係にどんな影響を与えたんでしょう。
まずはそのパートナーの話になるんですけど、
うん、
もうさっくり言っちゃうとこの病気じゃない時自分が健康で調子がいい時とか、まあ、風邪になって寝込んだりとか入院その何出産の時に、ね、病院に行ったりとかみたいな時はあったりするんですけどそういう時は仲良しなんですよね。
はい、
けど本当に自分がこう自分のなんていうのかな信念が揺らぐじゃないけど、まあ、命の危機に瀕した時に自分の本音を話したりそれを聞いてもらうっていう関係性を作ってきてなかったから調子がいい時はね話せるんですよ自分の気持ちとか。だけど本当に自分がこう揺れてる時にお互いの感情とかどう思ってるっていうことを聞き合うとか考えるっていうコミュニケーション取れてなかったので、
うん、
本当に些細なことが3つたまってもう本当この人といられないよなんで分かってくれないんだろうって言って子どもたちの前で、
うん、
もう本当泣くわめくどうなるみたいな昼間からやって。でもういい、
うん、
もういいと思って家出しました3日間
家出、うん、
もういいでその時にあもうこの人分かってくれないかもしれないけど私はこれとこれとこれが言われて嫌だったっていうのと、
うん、
癌になった人に対してどう向き合うのかっていうのを、うんまあ、大きい製薬会社がね書いてあるページがあったから、
うん、
そのページを送りつけて、
うん
でくださいって言って、
うん、
いないその家出してる間に、
うん、
で3日後ぐらいに読みましたって言って、
うん、
なってる人に対しての接し方がなっていませんでしたっていう、
うん、
詫びのメールが来ました。
そして無事にご自宅に戻られて
戻りました。
うん、そう、そこがねやっぱりうん、その例えば胸を先生に全摘した方がいいっていう風に診断されてであそうなんだなって思ったっていう彼に対して綾乃さんはなんでそんな平気でいられるのよっていうねあの怒りが湧いてきて一人でお茶をして先に帰ってもらったっていうお話があったんですけど女性と男性で考え方が違うっていうのもあると思いますし個人個人だって花の考え方が違うっていうのもあると思うし体もやっぱり違うので女性にとってその胸をあの摘出しなきゃいけないっていうことがどういう意味を持つのかっていうのはやっぱり男性にはなかなかわからないことなのかなって思うんですよね。なんかそれは多分男性が例えば ED になった時に女性はそんなに、まあ、大事じゃないように感じるというかまあ年齢も年齢だから例えばこうね加齢による ED みたいな感じだとあのそんな大事じゃないんじゃないかなって 思うと思うんですけど、やっぱりご本人にとってはものすごく大事な問題だったりするわけなんですよね。だからその当事者としてなかなか理解できないっていう難しさと、あとはやっぱりどう接していいかわからないっていうのがすごくあるんじゃないかなって思うんですよね。
うん、そうですね。私の場合は感情を聞いてほしかったり、気遣って家事とかやってくれたり、その子どもの世話をやってくれたりとかは全然滞りなくやってくれたので本当に良かったんですけど、多分彼も何て言ったらいいのかわからないとか、私は気持ちを聞いてほしいのに、解決策とかそれは何で、それは何で、それはどうしてっていうのをお医者様に聞けばいいのに、聞き方がわからないから私に聞いてくるみたいな、喧嘩っぽくなっちゃうみたいな感じでやってます。で、子供たちに対しては本当にね、ちょうどがその時小5、長男が小2で次女が3歳なんですけど、最初はこう隠してたんですけど、結局やっぱ入院もしなきゃいけないし、仕事をしてるのが絶対にこうバレてしまうから、なぜならこう食べ物とかをねちょっと変え始めたんですよ。私食べないとか、砂糖を取らないとか、油に気をつけるとか、玄米食べるとかっていうのやってるから、なんでだろうってやっぱりなっちゃうじゃないですか。
そうですね。
なので、ちょうどにはちょっと自分の気持ちが落ち着いてきてから話したんですけど、まあ、すごい大泣きされて、毎晩毎晩、そう、こう、やっぱ寝る前に怖くなっちゃって、一人で寝れないってなって、で、この年の年齢の子でも、しなくてもいい不安とか、心配をさせてしまったなって、今でも申し訳なく思うんですけど、でも、まあ、つい最近、まあ、2年経って、で、子供たちに、あの時どうだったの？どうしてあんなに泣いてたんだと思う？みたいなことを聞いたら、泣いてたことは覚えてるけど、なんで泣いてたのか分かんないって言ってて。いや、子供は今を生きる天才だなと思って。
本当ですね。
そう、それでちょっと自分の心も救われて。そう、なんかね、特に本当、長女を不安にさせてしまって申し訳なかったなっていうのは、今でもやっぱちょっと心に残ってる。です。
ありがとうございます。で、多分お子さんからすると、そのやっぱりがんっていう病気に対するイメージもものすごく、もちろんまあいろいろなケースがあるので、すごくこう一言で言うのは難しいんですけれども、がんっていうものが出てきた時に、やっぱりすごくその人生が終わっちゃうかもしれない可能性が、こうやっぱり頭をかすめるっていうのがすごくあると思うんですよね。だからきっと娘さんも後になって考えた時に、あ、お母さんあの時話してくれてすごく信頼してくれてたんだなっていうところにきっと変わっていくのかなと思うんですが、その時はやっぱりね、もしかしたらお母さんがいなくなっちゃうかもしれないっていう、そういうね、子どもの一番の恐れですよね。っていうのがきっと頭をよぎって泣いたりとか、夜怖くて眠れなくなっちゃったり、されちゃったのかななんて思いますよね。実際に私も去年弟をし、あの2つ年下の弟が癌で亡くなって、もう彼の場合は本当に見つかった時末期だったんですよ
そう
ね。
なんだね。
で、やっぱりそういうふうに大切な、まあ、家族ががんになってしまったっていうふうになった時にものすごく怖かったですよね。大人ですけど、がんってすごく怖い病気なんじゃないの？みたいな、もう無知から来る恐怖ですよね。姪っ子たちもまだ中学生とか小さいんですけど、やっぱりドラマにそういうシーンが出てきたりするので、ステージは何だったみたいな質問を私のもう一人一番下の弟がいるんですけど、その弟にしていたりとか、なんか、あ、そういうふうにやっぱり知ってるんだなって、そういうところから情報を得て知っているんだなっていうのと、やっぱりすごくがんっていう病気に対してみんながそれを聞いた瞬間に「はっ」っていうふうになって、こうどう寄り添っていいかわからない。 っていうのがすごくあったんですよね。なんか私自身も本当に治療が結構大変だったりとか、まあ、症状が辛い時に今日はね、なんか大事な検査の日だねとか、今日は抗がん剤だねとかっていう時に LINE をしてたんですけど、なんかどういう言葉をかけていいか、本当に分からなかったんですよね。頑張ってねっていうのも、もう頑張ってるし、頑張ってねって言われるのと心配されるのがすごく嫌だって弟は言っていたんですね。だけどすごい心配だし、頑張ってねじゃないかもしれないけど、こう私あなたの隣にこう気持ちはしっかり寄り添ってるからねっていうことを、すごくあなたのことがとっても大切だよっていうのを伝えたいんだけれども、どういう言葉で伝えていいのかわからなかったりとか、なんか治療のその方針とかも、まあ、それは一番下の弟がずっと、まあ、お兄ちゃんをサポートしてくれていたんですけれども、それもやっぱりデリケートなテーマをかなりいつもこう隣り合わせなので、いくらこう血のつながった近しい兄弟でも聞きづらいっていう、聞きにくいことっていうのもたくさんあったりして、いやー本当にみんなにとってすごく大きな、まあ、チャレンジだったですし、でもそれと同時にやっぱり大事な人が病気になってしまったことで家族の絆がすごく深まったりとか、私たちにとって一番大切なものって家族だねっていうことが、みんなそれをすごく弟のおかげでこうまた改めて気づかせてもらったっていう体験だったんですけど、綾乃さんもね、そういうすごく大変なパートナーと喧嘩をたくさんしたりとか、理解してもらえないって言って悲しかったり怒る気持ちが湧いてきたりとか、お子さんとの関係もあったと思うんですけど、がんになったことによってがんが教えてくれたことってありますか？
なんかこういうことを言うと本当に綺麗事にね、聞こえるかもしれないんですけど、キャンサーギフトっていう言葉があって、がんになったことで受け取れるギフトっていうのがあるんですけど、私は本当それをいただいたなって思ってるんですね。で、一番大きな変化は自分が本当に望んでることを自分に許可してあげるっていうのができるようになったことが、がんになって一番大きいなと思っていて、死ぬとかっていうことはあんまりこう意識しないように、意識してなかったっていう感じなのかな。なんですけど、でも命に限りがある。で、いつ再発するかわかんないというところで、なんか、これを言ったらやっぱり相手がどう思うかなとか、これ私やれるかな、どうかな、自分に自信がなくて、とか、っていう、今まで自分がやりたいことを素直にやるみたいなのが、比較的やってる方かもしれないけど、自分の中ではまだやれてなかった、いろんな大義名分をつけて、はい、だからやりましょうみたいなのをやるのはすごい得意なんですけど、来週ね、まあ、予後がいいかなということで、乳房の再建手術をするんですけど、その前に今この体がね、こう2年間おっぱいがない状態でも、こうまずは子どもたちにこう温泉に行って、おっぱいがないっていうことが、なんだろう、恥ずかしいとか足りないって隠さなきゃいけないんだっていうことを思ってほしくないなと思って、よく温泉とか銭湯とかみんなで行ってたんですよ。で、その時に別に隠すこともしないし、なんならこう見ることによって誰かにとって、あ、ない人もいるから自分の胸ケアしなきゃって思ってほしいなとも思ってたし、体の一部どこかがないかったとしても私自身は変わらないよっていうのを変えようと思って、で、まあ、この体に誇りを持って自分の中ではこういう使命があると思ってやってたんですけど、いよいよ再建手術をしましょうってなって、再建手術が決まりましたってなった時に、この頑張ってくれた体を自分がねぎらいたいなと思って、この体の姿を残しておきたいなと思って写真撮ってきたんですよ。実は写真を撮る 乳房を取る前から写真撮って、で今、まあ、撮った時の状態も撮って、最後再建した後も撮ろうと思ってるんですけど、でその時に、まあ、お友達とね話をする中で、あ、私本当はおっぱいがないことがすごい寂しかったんだっていう自分が蓋してた本音に気がついたんですね。
よか
で
っ
それを
た。
聞くとやっぱり、ね、娘もちょうど思春期になってきて、自分の体も変化してくる中で、こういろんな不安を抱かせたくないって思ったし、こうないことに対してもマイナスに、ネガティブに捉えてほしくないなって思ってたから、ずっとそういうのを感じないようにしてたんですけど、あ、本音の本音は私おっぱいのある体が好きだったんだっていうことをやっと認められるようになって。だからなんかこうね、来週の再起は実はちょっと楽しみで、ちょっとまた傷はできちゃうんですけど、でも私が本当に望んでる自分の体っていうのを作っていただけるっていうのがすごい嬉しいなって思って
ありがとうございますね。すごく勇敢で、綾乃さん昔からそうですけど、すごい勇敢で、だけどとっても繊細で、ちょっと怖がりな綾乃さんもいるけど、でもね、飛行機に乗って中東の方まで面接に行っちゃうぐらい すごいんですよ、皆さんね。もしお仕事始めた頃の綾乃さんをご存知なかない方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、飛行機に乗って面接行かれちゃうんですよ。で、その費用が高級車1台分ぐらいっていう話を聞いた時に、この方はなんてすごい方なんだろうってね なんて行動力のあるね、これは私は絶対やりきるって決めて、そこまでできるって本当かっこいいなって当時からね思っていたので、だからそういう綾乃さんを知っていると、綾乃さんでもなんかあるあるだと思うんですけど、綾乃さんでもそんな行動できないこととか、本当にやりたいって思ってることに、こう、なんていうのかな、自分ができるかなって疑いを持っちゃうこととかあるのって思う方もね、きっとたくさんいらっしゃると思うんですよ。だけどやっぱり綾乃さんにもそういうところがあって、このキャンサーギフトによってがんが教えてくれた、もうがんのおかげで得られたギフトですよね。で、やっぱり自分の本当に本当にやりたいことをどんどん自分にやらせてあげようっていうのに気がつかれて、その勇気をもらったっていうことですよね。素敵ね。そして胸の体のことも、その胸がない状態で堂々と温泉に行く。その時本当はご自身の本音をこう箱の中に閉じ込めていたんだったとしても、それはすごく勇敢な行為であることには変わらないですし、そこからやっぱりお子様たちだけじゃなくて、綾乃さんを温泉で見かけた人たちですよね、勇気をもらった方ってすごくたくさんいらっしゃると思うんですね。そう、私綾乃さんがこの前 Facebook かな、投稿されてた時にその胸のお話をすごく感動して、それで、そう、それでやっぱり綾乃さんにインタビューしたいってね 思ったんですよね。なんかそのロスっていうのっていろんなロスがあると思うんですけど、大切な人をとか大切な存在ですよね、ペットとかも含めて、なくすっていうことを真っ先にイメージされる方が多いと思うんですけど、やっぱりその体の一部を失うっていうこともロスですし、ね、長年住み慣れた家を手放すっていうことも大きなロスに、ちょうど私の義理の両親が本当に結婚当時からずっと住んでいた家を離れてたんですけれども、すごいまだちょっとね、そのロスと向き合っているような感じで、あ、いろんなロスがあるんだなっていうふうに思ったりとか、あとはそのこの前友人が、彼女は子供を産まないっていう選択をした友人なんですけど、今同じ世代なのでね、プレ更年期に入ってきて生理がすごく重くなっちゃったから、私はもう子宮を取りたいって彼女が言ったんですよ。その時に私自分で、あって気づいたことがあって、なんでってとっさに一番最初に出てきた彼女へのその子宮全摘もう取っちゃいたいんだよねっていう彼女の希望に対して、どうしてって いう気持ちがまず出たんですよね。で、だってもう私子供産まないし、いらないから。で、すごくこう、忙しい講演会でいろんなこう飛び回る仕事をしていて、そういう時になぜか生理が重なるのも本当に嫌だし、薬でコントロールするのも嫌だし、もういらないっていう彼女は強い意志を持っているんですね。で、なんでって言いながら彼女と話していて気づいたんですけど、あ、私これすごい自分のジャッジをしてるなと思って、女性は子宮があるべきものだっていうジャッジを彼女にしてるんだって思ったんですよ。なんかパッと考えて、子宮を取ったらこう私たちにの体に影響が出るんじゃないかってね、思う方もいらっしゃると思うんですけど、女性ホルモンを出すのって卵巣なんですよね。だから子宮を取っても卵巣があればホルモンは出続けるので、なんか更年期が早くなっちゃったりとかっていうことはないんですよね。だけどやっぱり健康にある臓器を何かこう病気とかいう原因がないのに取ってしまうっていうことに対して、私はすごく自分の中で「え？」って「なんで？」っていうふうに思って彼女をジャッジしているっていうことに気づいて、その場ですぐ気づけたので、あ、ごめん、私今すごい自分のこのフィルターを通してあなたの意見をジャッジしてた。そうだね、よく考えたらホルモン出すのは卵巣だし、もうね、あなたの子供はもういらない、持たないっていう決断が固いのであれば、子宮を取るっていうのは一つのオプションだよねって言って、私も知り合いのドクターに聞いてみるねって、何かそのメリットデメリットはどういうところがあるのかっていうのを聞いてみるねって言って聞いたら、ドクターもやっぱり彼女のファミリープランニングがもうこれでおしまいなのであれば、彼女に今のその彼女のいろんな生活のスタイルとかっていうのを考えると、子宮を取るっていうのが一番そのもう重たい生理とおさらばするっていう解決法にはなるねっていう意見だったんですよね。だからね、これを聞いてくださっている方の中にも、やっぱり私たちの体とか女性特有のその体の、まあ、パーツだったり臓器ですよね。これと自分が女性であることっていう価値をすごくこう結びつけてしまっている。それが当たり前だって思っている方もすごくたくさんいらっしゃると思うんです。私も性の発信をしているのにそんな風に思ってしまった自分にすごくびっくりしたし、がっかりしたんですよね、正直。私なんていうジャッジをしてるんだろうと思って 自分に腹が立ったんですけど、いや、だからそんな風に綾乃さんがその時本音をに蓋をしていたとしても、右胸がない状態でも私は自分の体をすごく愛しいし誇りに思ってるよって、いろんな体があっていいんだよっていうのをもう本当に体現ですよね。して伝えたっていうのはすごくもう鳥肌立ってます。今全身がかっこいいし勇敢。だし、これを聞いてくださっている方の中で、その体のね、一部を摘出したことによって、自分がこう女性であるっていうことがこう少し欠けてしまったような気持ちになっている方がいらっしゃっても、それは私のようにその体のパーツと女性であるっていうことをすごく結びつけているだけのことであって、関係ないよって、いうことをすごく伝えないなって、思いました。ありがとうございます。ここまでなんとか号泣せずに進んできまして 正直ほっとしております。ちょっとさっきこうちょろちょろっと出てしまいましたけど、なんか綾乃さんからがんがあってもなくてもっていうメッセージをね、されてると思うんですけれども、もしかしたら、例えば今結果を待っているところでがんの、可能性があるかもしれないっていうところですごく不安な気持ちになっていらっしゃる方だったり、現在闘病中っていう方だったり、もう闘病が終わって今は元気っていう方だったり、そして全くがんとは今のところ関係がない、方たちに対して、綾乃さんが一番伝えたいことって何かありますか？
今ね、その作ろうと思っているがんがあってもなくても、自分らしく生きる、自分のやりたいことを叶えていくっていう、ある意味裏テーマはがんと共に生きる。今ね、やっぱ日本の方の2人に1人ががんになるって言われてる時代なので、そうなった時も、なった後も治療を続けていく時も、こう人生を通して大事にしたいなと思っていることが、 その出来事にいつかありがとうって思える日が来るって私は思ってるんですよね。今すごい辛かったり寂しかったりすることがあると思うんですけど、でそれは日々の生活の中でちょっと何かお願いしてやってもらってありがとうみたいな小さなありがとうを積み重ねて、いつか大きな花束に、ありがとうの花束ができた時に、自分の今の置かれてる辛い状況を振り返って、この時こういうことがもしかしたら私に伝えたかったことかもしれないとか、これがあったからこそ今こういう生きて幸せに暮らしていられるんだみたいな小さなありがとうを日々感じたり見つけたりすることで、大きい花束に、ありがとうの花束にしていくっていうことができたらいいなと思ってるし、みんなと一緒に実現をそれをしていきたいなと思ってるんですね。だからそのグループ名をありがとうの花束にしようと思っていて、
すごい素敵。
なんです。なのでね、こう本当に今すごく辛い状況の方が、もしもこう見てくださっていらっしゃるのであれば、頑張れとは言わないので、いつか必ずそれが自分にとって何かをこうプレゼントしてくれたり、その出来事に対してありがとうって思える日が来るって思って、信じていただけたらいいなって思ってます。
ありがとうございます。ね、いや、胸がいっぱいに本当になるんですけど、ね、その支援団体、支援グループのありがとうの花束は今準備中ということなんですが、ね、もしかしたらこれからその活動をサポートする募金みたいな、ね、サポートだったりとかっていうことも何かされるご予定はあるんですかね。
まず一番最初はその今こう当事者として宣告されましたとか、疑いがありますとか、そういう人たちに対して、私は医療者ではないので判断は下せないんですけど、お話をお伺いさせていただいたり、自分の体験談をもとにお話しするっていう、こう無料のそういうお話、お話ルームみたいなのを作っていこうと思ってます。で、どんどん人数が増えてきたら、そのみんなで温泉に行って、温泉貸し切りで使ったりとか、闘病中だったりするとね、この治療によっては髪の毛が抜けたりとかっていうのもあったりするので、オンラインでつないで、ただひたすら何気ないおしゃべりをしたりとか、そこ
大
から
事。
人数を体験したいとかって思われてる方に対して、もう私のサンプルでよければどうぞ触ってくださいみたいなことか、そんなことができたらいいなと思ってます。で、私は本当に、がんになって、本当に腹を割って話すとか、やっぱりこう、ね、仕事柄、こう接客をするっていう仕事柄、その方が傷つかない、当たり障りのない会話をする、感じよくするっていうのはすごく得意だったので、自分の本音をいつしか言わない、腹を割って、腹をさらけ出して話すみたいなのがすごく苦手になってたんですけど、本当にがんになったおかげでっていうと変かもしれないのですが、がんになったよっていうことを言うと、すごく一瞬で深い話ができるようになったんですよ。人生の深い部分に対して話ができるようになったので、そういうところでお役に立てたらいいなと思ってます。
すっごく大事ですね。本当に大事で、その当事者ではなかったとしても、大切な人がこうがんになってどうサポートしていいかわからないっていう時も、私の周りにも数名がんと闘病したっていうお友達がいて、やっぱり彼女たちがものすごく私にとってありがたい心の支えになってくれたんですよね。なんでかっていうと、やっぱり彼女たちだったら、そうだよね、すっごい心配だよねって、ただ本当に寄り添ってくれるとか、私の義理の姉はそのがんの、闘病したりとか経験はしたことはないんですけど、もうすっごい汚い言葉で、あ、もうなんてこんなクソみたいな状況、もう本当許せない、なんでさぎりがそんな目に遭わなきゃいけないのとか、さぎりの弟がなんでそんな、もうこの野郎クソみたいな感じで、すっごい汚い言葉で彼女が罵ってた、ごめんこれしか言えないみたいな感じで、スペイン語ですごい罵ってるのを聞いた時に、すごく温かい気持ちになって、こう安心できたんですよね。だから、
ね、そういうふうに綾乃さんがこう新しく生まれ変わった綾乃さんっていう感じからバージョンアップされた感じですよね。うん、昔から本当に綾乃さんパワフルで素敵、チャーミングで素敵なんですけど、もっともっとこう深く心をもうこうワイドオープンにして、私のところにおいで大丈夫だよっていう、その綾乃さんの包容力でお話をすることができたり、まあ、温泉に行ってちょっとほっこりする時間をね持ったり、まあ、本当に大切なそういう乳房再建手術のことを相談できたりっていうのは、もう本当これからたくさんの女性たちだけではなくて、周りのねサポートする方たちにとってもすごく大切な場所になっていってね、またその方たちからのありがとうで、多分綾乃さんにも大きい花束ができると思うんですよ。ねえ、いや、本当に応援してますなので、ね、私も皆さんとシェアをしたりとか、そういう何かチャリティー的なことをされる時には、少しでもね、お力添えできることがあったらしたいなって思っているので、楽しみにしています。その綾乃さんのこれからの、例えば催し物だったりとか、まあ、講演会だったりとか、そういうお話し会などなどですよね、お知らせを受け取りたい、まあ、先に綾乃さんからのお知らせを受け取りたいっていうふうに思ったら、どこでつながるのが一番確実でしょうか？
ありがとうございます。今、Facebook と、あと、Instagram、毎日更新しているのは Instagram なので、Instagram の DM からご連絡をいただいてもいいと思いますし、Facebook で、リコウやあやのってひらがなで打っていただいたら私が出てきますので、不安になって不安な気持ちとか、ちょっと話したいなとかっていう方がいらっしゃったら、あったらお気軽にメッセージいただければいいなと思います。
ありがとうございます。じゃあ、綾乃さんの Facebook と Instagram を詳細欄、説明欄に貼っておきますので、皆さんぜひそこから綾乃さんにつながっていただければと思います。綾乃さん、今日は本当にね、再会できて嬉しかったです。本当にありがとうございました。
私も嬉しかったです。本当にありがとうござい
あり
ます。
がとも
う
うござ
ハ
い
グ
まし
た
し
い
た。
感
ハ
じ。
グ、バーチャルハグ、キューみたいな。ねえ、ありがとうございます。皆さんも最後まで、お聞きくださり、ご覧くださり、本当にありがとうございました。また次のエピソードでお目にかかります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また、役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.